31ページ、歴史の小箱。令和7年の NHK 大河ドラマは、江戸で書士、出版業を営む蔦屋重三郎を主人公とした物語です。大河ドラマというと、戦国時代などの合戦物のイメージが強いのですが、今年は江戸時代の出版業界の物語で、多くの人にとって、蔦屋重三郎って誰といったイメージの主人公だと思います。しかし、調べてみると、新人の発掘から出版の企画、編集、印刷、販売まで一人で何役もこなしてしまう江戸の大物プロデューサーという感じで、なかなか魅力的な人物だったようです。この蔦屋重三郎に見出されて才能を開花させ、売れっ子になった人物に、浮世絵師の北川歌麿、葛飾北斎、作家の曲亭馬琴、十返舎一九などがいます。十返舎一九の代表作である、東海道中飛騨栗毛は、江戸から京へ向かう二人の主人公、八地さんと北さんの旅を面白おかしく描いた道中記です。三島宿も登場するこの作品は、当時のベストセラーになり、日本初の旅の大ブームを引き起こしたとも言われています。さて、東海道中膝栗毛の三島宿の部分は、夜中に八地さんがすっぽんに指を噛まれて大騒ぎしている間に財布を盗まれてしまう場面が有名ですが、山中神殿の描写も見逃せません。茶屋の客引きの女性が旅人に関西地方の上等な酒があることを宣伝したり、餅や一膳飯を食べて休憩していくように進めたりする様子を生き生きと描写しています。当時の山中神殿は、東海道の両側に茶屋が軒を連ねた愛の宿と呼ばれる休憩専門の小さな集落でした。こうした茶屋のにぎわいは、発掘調査の成果からも垣間見ることができます。平成元年に実施した旧東海道沿いに位置する山中公民館の発掘調査では、茶屋の建物跡を見つけることができませんでしたが、土地を区画する段差や井戸、穴蔵、ゴミ穴などが確認され、それらに伴って大量の陶磁器が出土しました。出土した陶磁器は小型の碗類や土瓶などが中心で、茶屋で飲食に使用した食器類と考えられます。その出土量が江戸時代の後期以降に急激に増加するのは、旅ブームに乗った茶屋の発展を示しています。逆に明治時代半ば以降に激減するのは、鉄道の開通によって歩いて旅をする人が一気に減少して、茶屋が衰退する様を表しています。また、イギリス製やオランダ製の陶器の小さな破片も出土していることから、江戸時代末期の山中宿では、想像以上に他の地域との活発な交流があったことが伺えます。問い合わせ、郷土資料館。971-8228。僕のおじいちゃん、おばあちゃん。沢地小6年の加藤風磨くんのおじいちゃん、おばあちゃんは、加藤和夫さん73歳と、文子さん73歳です。僕には小さい頃からずっと面倒を見てくれているおじいちゃんとおばあちゃんがいます。おじいちゃんは元気でいつも家族みんなを明るい気持ちにしてくれます。時に僕のために叱ってくれて少し怖いけれど優しいおじいちゃんです。おばあちゃんは優しくていつも作る料理でみんなを笑顔にしてくれます。たまに学校から帰ってくる前にお菓子を買ってくれておばあちゃんの優しさを感じています。僕の家族は幸せでいっぱいです。